先週の手術礼拝においてローマ人への手紙の8章が終わりました。そしてこの救いの確信をいただいたクリスチャンの具体的な生き方について取り上げてまいりたいと思います。その第一として挙げられるのが祈りです。イエス様を救い主として信じた時から私たちが教会でまず教えられるのが祈りです。クリスチャン生活の第一歩として教えられるのが祈り方です。マタイの福音書のこの5章の3条の教えにはクリスチャン生活のさまざまな点が教えられております。目標が教えられています。で、その中でこの三条の教えの中で非常に特徴的なことはこの六章の祈りについてであります。六章の一節から見ていきますと、まず人前で善行するときの気をつけなければならないことを教えています。つまり施しであります。そして祈りについてであり、そしてその後出てくるのが断食です。で、この中でやはり祈りについてが非常に長く詳しく伝えられています。この三条の教えの中でとても丁寧に語られているところがこの主の祈りであります。イエス様は神様との関係について、特に祈りについての指針、あり方において、大切にしていることがわかります。ここには、祈りにおける私たちと神様との関係についての役割が、この祈りにおいて5節から15節で述べられています。非常に長いですよね。で、主イエス様は弟子たちに祈りに伴ういくつかの危険性について警告しています。そしてその後、だからこう祈りなさいという具体的な祈りが教えられています。よし、一つ皆さんに聞きたいんですが、皆さんは、まあこれ自分についても言えるんでしょうけれども、一般的に祈りについていろんな危険と誘惑があるということを実は意識したことがあるでしょうか。私たちクリスチャンは皆祈ることは良いことだと思っているでしょう。そして祈るようにと教えられ進められます。さらに私たちはイエス様を信じた時からクリスチャンとして最初にしたことは一緒に牧師と一緒に祈るということだったのではないでしょうか。また祈りにおいてですね、平らになりそうな時に自分で自分を叱咤激励して祈りに専念しようと取り組もうとしたのではないでしょうか。そしていつの間にか祈りはいつでもやる気になればできると思っていたことが誤りだったということに気づかされるんじゃないでしょうか。私の信仰生活の中で祈りは決してそう簡単にできるもんじゃないなというふうに実感しております。私たちはこの唯一の創造主なる神、主権者にして絶対的主権を持っておられる、そして裁き主であられるお方、また同時に私たちを許してくださるその神を知らないで今まで生きてきたんですから、どう祈ったらよいかわからないのは当然だと言えます。私たちはやもしますとこのクリスチャンとして祈る祈り方も、また他の神社やお寺で祈っていた祈りも同じように祈ってしまっているというふうに考えてしまうことがあります。またなかなか祈りが を通して私の思った通りに叶えられないと、やはり祈ることについて困難さを覚えてしまいます。そういう困難さがあります。そしてもう一つ、今度は誘惑があります。それは何かというと、祈りの中で皆さんはどうかわからないんですが、私はとても大きな戦いがあります。何かと言いますと、祈りの中で他の人を意識してしまうということです。人が感心するような祈りをしたいという誘惑が出てくるということです。イエス様はこのような祈りについては、偽善者とこう警告します。つまり、祈りには偽善という誘惑があるということであります。次にイエス様は私たちの祈りにおいて、誤ってしまいやすい祈り方があるとも指摘されています。その祈りとは何かというと、先ほどお読みいただいたことの中で、ただ虚しく同じ言葉を繰り返すという誤った祈りです。祈りの長さや、または量によって、神様の祝福や特別な恵みが、利益に違いが出てくると思ってしまう誤りです。だから叶えられないと祈り方が足らなかったとか、祈りの時間が足らなかっただとか、または祈ってくれる人の数が足らなかっただとか、というふうに誤ってしまうことがあります。そういう祈りの誤りです。そこでイエス様はまず祈るときに、クリスチャンが祈るときに、まずだから隠れて祈れと命じているんですよね。つまり祈りにおいて周りの人たちを意識して自分の祈りの姿を人がどのように見るかなどという人々の思惑に心を使ってはならない。まさに神様と私たちとのこの祈りの交わりにおいて集中しなければならないと命じているんです。だけど難しいことはわかりません。経験しませんか？何かというと私たちはこの神様の前に個室で一人で祈るときに、私などは本当に、ああ、十分祈ったなと思ってふっと目上げてみると、10分しか祈ってないとかね。そしてまた、ああ、これじゃって言うんで、また祈りの姿勢をとります。そして、やっとの思いで、ああ、十分だと思ってふっと目を開けたら、まだ5分しか経ってなかった。ということがありえないでしょうか。正直告白しまして、私はそういう祈りの、辛さがありまして、戦いがありました。そしてまた、私自身の神様の前におけるその不信仰っていうんでしょうか。信頼のなさに絶望してしまうという。そこには祈りが短い長いということで、自分を責めたり、満足したりという、そういう祈りの仕方をしていた。まさにこれは異邦人がするような祈りの理解であります。全く誤った祈りの仕方であります。ですから、イエス様は9節で言うんですよね。どう言ってるかと言いますと、だから彼らの真似をしてはいけません。つまり、本当の神様との交わりを知らない、経験していない者がしているような、祈りをしてはいけない。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるという前提を受けて、9節でだからこう祈りなさいとこう進めるのであります。だからこう祈りなさいと言って、祈りの具体的な例を示されたのが主の祈りと言われるものです。つまりこの絶対者にして憐れ深い神様に祈るためのすべての要素がこの主の祈りの中に入っている。模範って言ったらいいんでしょうかね。ですからここでイエス様は祈りがクリチャン生活に欠かすことのできない、この重要な要素であることは言っておりますけれども、だからといってここにサンプルがあるから、これさえただ繰り返してればいいと言っているわけでもありません。つまり主の祈りは、私たちがどのような手順で そしてどのような内容を祈ったらよいかというまさにサンプルです。模範です。それがイエス様によって示されているわけであります。ですから私たちはここで本当にこの原則に従って、あとは私たちの言葉で、私たちの今の必要に応じて祈っていくということがここでは示されているわけであります。で、この祈りについての価値というのは聖書の中でこの6章でこの施しや断食以上に詳しく書いてあるからそれだけではありません。だからここの祈りについては大切だというわけではありません。私は捧げ物だとか支援だとかまたは断食、この断食っていうのは何かと言いますと自分の欲望を制御するっていうことですよね。自分の欲望のままに生きることをやめる。抑えて神様に従う。そういう訓練、クリスチャン生活のことを実は断食で言っています。断食に何か特別な効果があるわけではありませんし、断食したから特別に神様からの断食しない人に比べて、祝福が大きいというのではありません。ここで言われていることは、まさに私たちが欲望のままに生きることを抑える。やめて、神様に従わせる。その印として断食っていうのがあるということです。で、今日は、この断食は本当に人気のないものですよね。ほとんど断食をして自分の欲望を抑える。欲求を抑えて、神様の前に静まるという、そういうこのことの大切さっていうことを今はあまり言わないように思われてなりません。自分の欲望を制御し主に従わせるという行為は高尚なたっといこの行動だと評価する人がいない時代だろうと思います。ですから私たちはよく聞きます。人に気を使って自分を抑えるような生き方は我慢はしたくない。自制など全然興味持ちません。と言って自分を抑えるということを低く見てしまう。そして私は何の悩みもありませんとこう言い放ってしまう人がおりますけれども、意外とこう私は何の悩みもありませんという人の周りに人が悩んでるって場合がありますよね。このことは多々あるんじゃないかなと思いますが、ですから自分を訓練する人は非常に大切な生き方の一つをしているというふうに評価できると思います。しかしそのようにたっといこのクリスチャン生活の方向性があったとしても、でも祈りについては丁寧に教えているということです。ですからそれらよりもクリスチャン生活において祈ることがいかに大切で重要なことかを教えている。それがクリスチャンの受けるべき教えだと言わなければなりません。そして繰り返しますけれども、私たちは祈りがいつでもどこでも容易にできると思っているならば、それはこの意外としていない人が多いと思うんです。そしてまたその人たちはよくこういうふうに言います。祈るだけでは何にもならない。行動しなければならないという人がおります。そのような人はほとんど祈ることも、祈りについて正しく知っているということもない人じゃないかなというふうに思えてならないのであります。祈りは実に何か奉仕をすること、ある意味で私にとって説教の準備をすることよりも祈りはすっごい戦いです。で、説教の準備をするということは、いろいろ本を調べたり、また辞書を調べたりする。この作業っていうのは意外としやすいんですよね。でも祈りっていうのは、神様と自分とこう向き合うんですね。この向き合う時間っていうのはものすごく長く感じることがあります。そしてまた、なぜ、長く感じるかと言いますと、 これは全知全能にして義なる神の前に出て自分をこう見つめるわけであります。そうすると、もうある一つ例として言うならば、自分の至らなさばっかりが見えてくる。これが一つ。そしてまた、早くこの場から去りたいな、早く祈りを終わりにしたいなっていう誘惑との戦いがある。そしてそのようにして、聖なる神の前に出て自分を検討してみるときに、自分の霊的生活のありのままの、の姿が見せつけられるからであります。そしてまた、もう一つ、なぜじゃあ一人で祈るときそんな戦いがいるんでしょうか。公の場で祈るときに、意外と私たちは他の人と共に祈るときには、意外と長く祈れるものであります。そして祈りの中でややもしますと説教してしまうことがあります。祈りの中で自分の意見に賛同させようとする誘惑が起こってくる場合もさえあります。ですから、それをこう見て、なぜそんなことを言うかというと、今お話ししましたように、私たちが一人で神の前に出ている時のことを思い出してみますと、どういうわけか私たちは人々の前にいる場合よりも、一人で神様とのこの語り合う祈りの時の方が、はるかに祈る言葉が少なく、祈る時間も極端に短い。そして意外と個人で祈ってるときは同じ言葉を繰り返してしまっている。そんな祈りになっていることが多いんじゃないでしょうか。そんなことに驚かされるのであります。そうであってはなりません。しかし実際にしばしばそうなってしまうことがあります。そして私たちは言い訳するのであります。心の中で。祈ってばかりいても仕方がない。やらなければ。そうしますと、私たちはここで大切なことを忘れてしまいます。この八節で、こう言ってますよね。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからですって言っているこの言葉です。これを信じて祈っているかどうかなんです。何かしなければ祈りよりもな、もっと私が何かしなければと追い立てられているとするならば、私たちはもう神様が私の祈り、私に必要なものをすでに知っておられるということに対して信仰を働かせていないという証拠だということです。このことをイエス様は私たちに教えているのであります。ですから私たちは密室での祈りは不可欠であります。一人で集中した祈りの時間を持つことは、実に重要なクリスチャン生活であります。ですから、この祈りへの主の指導は重要だと言わなければなりません。ですから、福音書には、この本当に聖書の中にあるんですが、ヨハネの弟子、バプテスマのヨハネの弟子たちも、ヨハネから祈りが教えられます。そして、イエス様のお弟子さんたちも、このルカの福音書の11章の一節で開かなくても結構ですが、こういう言葉があります。記事があります。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。と、その主に祈りを願っているんです。教えてください。私たちは祈るということは教えられなければならないっていうことなんだということです。自然と祈りということは出てこないし、祈ったとしても生まれながらのその習慣で出てきている祈りは誤ったものである場合があるし、また誘惑に陥った祈りであることがほとんどであります。私たちは神の子とされたものとしての祈りというのは教えられなければならないものだということを改めて知らされます。ですから十二弟子たちも含めまして、 私たちは神様への祈りに集中することが生まれたままの状態では本能的に難しいということを弟子たちは知っていたことを証ししています。しかし同時に主ご自身の祈りの生涯を見つめたときに、主祈りがどれほど重要であるかということを私たちは知らされるのであります。このマルコの福音書の中でイエス様の祈りについて触れている数少ないうちの一つにこういう言葉があります。マルコの福音書の1章の35節です。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ行き、そこで祈っておられたとあります。夜の明けるよほど前に起きて山に登り、祈りに行ったということです。そして、このルカの6章、さらに12節を見ますと、こういう言葉もあります。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。一晩中ずっと祈り続けた。夜を徹して祈ったというのであります。そうしますと、お弟子さんたちはそのイエス様の姿を見て、ああ、私もあの主のように、イエス様のように祈りたいものだ。祈りに熱中できるものでありたい。というふうにきっと願ったんでしょうね。それでイエス様に祈りを教えてくださいと願い出たわけであります。先ほども言いましたように、実はつい最近まで、こう、私自身何分か祈るともう言葉がなくなってしまうのでありました。そして随分時間が経ったなぁと目を開けてみると、ほんのわずかしか祈っていないことに愕然とします。そして思うんです、夜を徹して祈られた主はどういう祈りをされたんだろうな、その結果どうだったんだろうな。その結果は明らかですよね。あの十字架の苦しみを、人々の十字架のその贖いのための苦しみを耐え忍ぶことができたんでしょ。あの祈りがある意味で支えとなったとしか言いようがありません。私たちはいろんなことが襲ってくることを覚えて、そしてこのいろんな手立てを打ちます。でも最後に私たちはいつもするのが祈るということじゃないでしょうか。でも本来ならば、そうじゃないんですよね。普段祈るということができていない、学んでいないものがいざという時には祈れなくなってしまうという経験を私自身は何度もこう苦い思いをいたしました。でもその経験をしても私たちはなんと愚かでしょうか。あのイエス様のようにどうしてあんなに自由に集中して祈れるんだろうかと思わされてなりませんでした。そして私は今、主よ、祈ることを教えてくださいと弟子たちと同じように祈る、そこから始めるのであります。つまり私は主が祈ったのと同じように祈れるようになりたいとこの願うというところから祈るのであります。まさにこう祈りなさいという前にお弟子さんたちが、じゃあ私にも祈りを教えてくださいというふうにイエス様の前に出たように、私たちもまずそこから始まるわけであります。自分の祈りの生活にもし皆さん不満を感じ、本当に祈るということがどういうことかをもっと知りたいと切実に願っているならば、それは素晴らしいことを願っていることだと言わなければなりません。そしてその人は本当に主イエス様を信じている人ですよね。神様への祈りは信仰がなければ祈れないからです。私たちの必要を私たちが祈る前から全て知っておられるという信頼がなければ、実は神様の前に時間をとって祈るってことはできません。落ち着かないんです。でも私たちが信じている、いや信じさせていただいている神様は、私たちに必要なものをすべて知っておられるお方に祈っていくんです。 ですから祈ってるだけではダメだというのは、この誠の全知全能にして主権者なる神様を信じている、いや神様を正しく理解しているとは言えなくなってしまいます。そういう意味では祈りができない、その霊的な戦いをするときに、実は神様を本当に信じているんだろうかということがまず確認されなければなりません。そして私たちはどう祈るべきか、また何を祈るべきかということの、このサンプルって言ったんです、原則をこの9節以降に見るわけであります。ですからイエス様はお弟子さんたちをそばに寄せて言います。だからあなた方はこう祈りなさいと命じるのであります。で、今ここで見ていくのは、何回かに分けて見ていくのは、主が教えられたこの三条の教えでの主の祈りです。祈り一般について言ってるわけではありません。だって祈り一般についてはたくさんの本が出てます。私が影響を受けている本のスポルジョンの祈りがあります。その本には私においてとても大きな影響を与えてくれた本であります。それもまた祈りについての教えです。ただここで言っているのは、この三条の教えで言っている主の祈りについて限定しています。そのことは覚えていただきたいんです。ですから主の祈りは祈りすべてについて語っているわけではありません。ただここで祈りにおいて必要な要素は何一つ抜け落ちていないということだけは言えると思います。ですから先ほども言いましたように、ただ死の祈りを何十回繰り返したかという、繰り返すことだけを言っているわけではないこともぜひ覚えてください。つまり主の祈りは完全な私たちの祈りの指針となっているということです。そういう意味でイエス様は祈りのために必要な原則をことごとくここで教えております。私たちはこれに付け加える原則はありません。ですから私たちはがなすべきことは、この主の祈りで教えられている祈りの原則において私たちはそれに基づいてって言ったらいいでしょうか、自分の願いを自分の言葉に主にこの集中して捧げる、このことを学びたいと願っております。そして皆さん、私たちの修法を見ると、皆さんも経験していますが、この礼拝の中で主の祈りがあります。で、なぜ礼拝の中で主の祈りを一緒に祈るんでしょうか。ここの主の祈りを礼拝の行為として声を合わせて共に祈るということについては、様々なご意見があろうかと思います。またいろいろな意見があること自体は決して誤りではありませんし、相違が意見があって良いわけであります。けれども私はこの特定の主の祈りの形を人々が何回も、実は何回も心に思い起こして、思い起こしすぎるということは決してないと思っています。すべての礼拝行為がたとえどんなに不十分であり、また残念ながら誤りが礼拝の中に入ってしまったとしても、主の祈りを唱える限り、とにかく神様との大切な関係において、すべての原則を含めたものとなるからであります。そのように考えております。もちろんそれは単に機械的に言葉を繰り返していればよいというのではありません。まさに全身全霊を込めて心から本当に主の祈りを祈っているのでなければならないことは当然なことです。そこでまずこのこう祈りなさいと言った最初の言葉に目を留めましょう。天にいます私たちの父よというこの言葉であります。主がここで言おうとされたことは、天にいます私たちの父よという 言葉であります。ここに私たちの父よと言っているところに一つの説明があります。何かっていうと、私たちの父よと言えるものは限られているってことです。みんなの父よと言っていないんです。私たちのって言っています。つまりイエスの弟子です。イエスを救い主として信じている者たちっていう意味です。その者たちのお父様と言外に規定していることが言われています。ということは、神の子とされた私たちが祈るべきことです。いや、私たちだからこそ祈ることができるって言ったらいいんでしょうね。そういう規定がここでイエス様によって教えられています。次に主が教えてくださったことの模範として祈りの順番を見ますと、私たちは今すぐ自分を何をしてほしいかということをすぐ口に出して言ってしまいます。天のお父様、今日ありしてください、これしてください、またあのことも叶えてください、この問題も叶えてくださいと、まず自分の欲求を口に出していますが、ここを見ますとそうじゃないんですね。皆が崇められますようにと、こうまず神様の栄光が表されるようにという祈りになっているということを教えられます。そうしますと、祈りっていうのは今自分が何をしているかを考えもしないですぐに自分の欲求を口に出してはいけないことが教えられます。まず神に対して私たちは感謝をし、神ご自身が栄光を表されるように、いやこの祈りを通しても私たちが神様の栄光を期する祈りとなるようにという、そのような祈りがまず捧げられなければならないし、その姿勢で祈りがなされなければならないことをここで教えられるのであります。私たちはすぐに自分の欲求ばかり、それを急いで訴え始めます。しかし主イエス様によれば、神様に近づくそれは態度ではないというのであります。私たちは人間に過ぎません。私たちはそれが何であっても自分の立場、心配事、心遣い、問題、苦悩、血の滲むような思いの緊迫感に押し潰されそうになっています。そしてその時に私たちはそれらのことが心がいっぱいになっているために、すぐに口を開いて主を助けてくださいとまず口にしてしまいます。でも先ほども言いましたように、6章の8節で、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですとイエス様が教えられている、その神とお会いするんだということをもう一度思い出さなければなりません。ですから私はここの中でまず思い出されることは、私たちの父よとこう声をかけることができているということの意味を考えます。私はイエス・キリストによって救われているので、この全知全能の創造主なる神を、裁き主なる神を私の父よと呼ぶことができるものとされているし、また私たちの父よと今呼びかけることができている幸いを私たちはまず実感していきたい。そこから始まるんじゃないでしょうか。ですから私の父よと心から言えるならば、ある意味で私たちの祈りはすでに叶えられていると言えるわけであります。私たちに非常に欠けているのは、私たちと神との関係における正しい自覚のなさであります。聖書に教えられている祈りはことごとく呼びかけから始まります。どんな状況であろうと、どんな絶望的な状態であろうと、私たちは私の父である神に呼びかけている、私と神様とは父と子の関係であるという、その前提に立っている、いやそこに置いていただいているという、そこをもう一度 心に留めていただきたいのであります。そして私もそのように今祈りの中でしております。そうしますと落ち着くんですね。早く祈らなくちゃ、早く全部祈って、早く次のことをしなくちゃということがから解放される。それが私たちの父よという祈りの言葉であります。ぜひやってみてください。なんか試しみたいですが、ぜひそのような意味を理解した上で、私たちの父よと、また時には私の父よと心から祈り始めてよいのではないでしょうか。そしてこの祈りについての実例は他にも、ダニエル書の9章を見ますとですね、開かなくても結構ですが、後でゆっくり読んでみてください。9章に長いダニエルの祈りがあります。で、そこで、まず4節で、神様への賛美が始まります。ダニエルの祈りは。で、その次に何が来ると、長い10節にもわたってね、悔い改めの祈りがある。イスラエルは罪を犯したから今この苦しみがあるんです。私たちの罪なんです。っていうふうに、ずっと悔い改めの祈りが、あります。5節から15節までです。そして16節から19節で自分の願いを求めています。私たちを憐れんでください、返してくださいっていう祈りになっていくんです。そしてまたこのヨハネの福音書の17章でもイエス様の祈りも同じその順手順を踏んでおります。またパウロという人はピリピ人への手紙の中で4章の6節でこう言っています。何かと、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。と、こう言っています。これ順序が言われています。何かというと、まず、あらゆる場合に感謝を持ってって言っています。まず感謝が先に来る、祈りの時に。感謝の祈りが先に来るよと、パウロは語っているわけです。そしてその次に、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。という手順になっております。これが順序です。いつでも呼びかけ、そして感謝の祈りから始めなければならないという原則が、この主の祈りの中にあります。そしてですね、もう一つ、ちょっと時間になっちゃうんですが、ここで言われていくことの中に、もう一つ目を留めなきゃいけないのは、天にいますという言葉が、実は日本語では天にいますというのが最初に来てますけれどもね、言語では後にこう天にいますっていう言葉が来るんですが、付け加えのようにこう慌てて、私たちのお父様天のっていうふうな感じですね。つまりここに天の父よと言っているということなんです。これは何かっていうと、私たちはこの父の愛だとか父の主権だとか、またはこの父の私たちに対するお取り扱いっていうのを、この世の父と同じレベルで考えちゃいけないということなんです。私たちこの地上の父は、私も父になって親になってわかるんですが、本当に不完全であります。そしてまたこの神のことをお伝えし、そして証しするにおいても、本当にこの不満足ですし、いやむしろ誤解さえ与えてしまうような父親像であることを告白しなければなりません。だから天の父って言ってるんです。私たちが父よと言ってるのは、この地上の父じゃないんです。天の父なんです。で、天の父っていうのはイエス様の父なんです。あの素晴らしいイエス様のお父さんだってことなんです。としたらば、この私たちが父よと言っているお方がどんなお方かっていうことがわかるでしょうね。この地上の父を比較して、いや父に、父を、神様が父だと言ってもどうもピンとこないよっていうふうに言っているとするならば、それはとんでもない間違いであります。私たちが父よと言っているのはイエスの父であり、また天の父であります。ですから私たちはそこにきちっと区別して理解して、主に呼びかけなければなりません。天にいますと、天にいます私たちの父よと、これは決して切り離すことのできない呼びかけであります。 で、このことは私たちに、まさに私たちが信頼をし、私たちが今ひざまずく、そのお方は天におられるあのイエスの父、私たちのまた父であられる、会ってくださるようになった、その父に対して今その前にひざまずいているんだということを思い返して祈りに向かっていきたいと願うのです。ですからたとえ苦痛の心や気持ちを抱いていたとしても、神様は私たちのその全てをご存知だという事実を覚えて、そのお方に今祈り声をかけようとしている、呼びかけているんだ、今呼びかけを始めようとしているという祈りの理解を持って祈りに臨んでいきたい、いや行ってほしいと願うのであります。それは私自身も同じであります。ですからもしあなた方が神の祝福を望むならば、私は本当に率直で、そして隠し隔てすることなく、神が私の神となってくださっている、こんな私の父となってくださっているということのゆえに、私たちは隠し立てすることなく、真実に自分の言葉を持って、こんなものをも神の子としてくださった恵みに対して感謝を捧げ、そして自分を誇るのではなくて、神ご自身の皆が崇められるということを私たちの第一の目標とする、そんな祈りを捧げさせてくださいという祈りを持って始まるのが良いのではないでしょうか。イエス様はそのことを進めておられるのであります。すべての権威と祝福の権威、刑罰を下す権威も持っておられますし、また祝福とそして救いの全権を持っておられるお方の前に出るんだ。そして私は本来滅ぶべきものであるにもかかわらず、私は神の子とされた、イエス・キリストのへの信仰のゆえに神の子とされた、接ぎ木されたものなんだっていうことを覚えて、その恵みに感謝を持って祈り始めようではありませんか。最後、一箇所だけ聖書を共に開きたいと思うんですが、ヘブル人へ手紙の12章にこういう言葉があります。ヘブル人への手紙、私たちが今教えられている祈り持って出ようとしているお方についてであります。そのお方と私たちとの関係についてですが、ヘブル人への手紙の12章の28節29節、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。このお方を父と言っているんだということを祈りにおいて覚えたいと思うのです。ですから私たちは全知全能、永遠にして褒めたたえられるべき聖なる神の前に今出ることが許されているんだ、これはとんでもない事柄が私たちに許されているんだということを私たちは祈るために覚えなければなりません。いつの間にか祈りはいつでも簡単にできると思って、またこの次この次と言って先延ばし先延ばししていくときに、私たちは全く祈ることを忘れてしまうキリスト者となってしまいます。神の全知全能の力に限界はありません。そのことを信じて祈っていますか。そんなことが問われるのであります。 私たちが祈る前から私たちの必要をすべてご存知であるお方に対して祈っているんだということを私たちは信じておりますか。ですから私たちは日用の糧さえも求める前に、どんな求めをするのにも先立って私たちは神ご自身の皆が崇められますように、神ご自身を私の父と呼ぶことのできる幸いを告白する、そんな祈りが捧げられますようにと私たちは願うのであります。私たちは私たちの主キリストイエスの父なる神の御前にいるということをはっきりと自覚することから始める、そんな祈りがここの原則のまず第一にしております。私たちはどういうお方の前に出ようとしているのか。祈るということはそう簡単なことではありませんが、しかしこれはクリスチャンだけに許されている特権であるということです。そのことを忘れてはならない。どうか共に祈ることにおいて神様の前に本当に感謝を捧げることができる、そんな信仰生活を共に送りたいと願うのであります。では一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵みと慈しみを感謝いたします。このように礼拝をすることが許されました。兄弟姉妹たちと共に賛美をすること、祈りをすること、そしてまた献金をするという、その献身の告白を許していただいたこと、このことを心から感謝いたします。どうか私たちがさらにあなたの前に祈るものでありえますように、どうぞ祈りを教えてください。祈りの喜びと楽しみを教えてください。そうして神様、あなたへの信頼の豊かさを本当に味わい知るクリスチャン生活を送ることができるように助けてください。今病んでいる人がいます。そしてまた日本には本当に今震災等で苦しんでいる人があります。どうぞ慰めをお与えください。そこに必要をどうぞ豊かにお与えください。あなたの御手を心からあることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。